イザヤ書の60章8節から13節までです。この前見ましたが、60章から60、61、62というのは特に祝福された状態、終末的な状態のことについて、特別に麗しい様々な表現で書かれてあるというところですね。で、今日のところ前のところと続いているわけですね。これは前の3節60章の3節4節5節みんなこのつながりなんですね。60章の3節これはこの前に言いましたが、国々はあなたを照らす光に向かい、みんなあなたのもとに来るのだということですね。で、海からの宝も国々の富も、それから芝の人々みんなそこに集まって、大いなる流れとなってくるということですね。それまではイスラエルの国が分裂して、そしてアッシリアに人々は取られ、富も取られ、次々と奪いされていく。で、ユダもシンバビロニア帝国によって滅ぼされ、国々も取られ、富も取られ、破壊され、良き者が次々と拡散してバラバラに散っていってしまうという方向だったわけです。そういうことが昔のこのイスラエルやユダだけでなくて、私たちにも大概そういうことになりがちなんですね。だからだんだん老年になってくると表情が暗く、あるいは無表情になってくるという人が多いわけです。自分が持っていた健康もどっか行ってしまうと、家族もどっか行ってしまう、仕事も持ってもどっか行ってしまう、友達も死んでもらう、いろいろなことが次々とですね、自分から離れ去っていってしまう、ね、そして、動かない体、硬くなった心、孤独、そういうようなものがだんだんだんだんとですね、嫌な病気が残るという、あるいは人からの見下したような、あるいは邪魔者だというふうな、そういうなんとなくですね、嫌な眼差しというものがうちにとどまったり、何もできなくなると褒められないで、何かというとやはり見下されると、そういう良くないものばかり残ってしまうというんですね。ですから最終的にみんな命まで奪われて死んで終わりになると。一般的に言いますとですね、良いものがついついと拡散して出ていってしまうというのが多くの人の実感でもあるということなんですね。イスラエルの国、ユダの国も今言いましたように歴史の中で次々と奪われていって最終的に滅んでしまったぐらいだったんですね。ところが不思議なことにですね、それで終わるんでないと、最終的には不思議なことにですね、良きものが流れ込むように大きな変動が起こってくるんだという、とても不思議なことが実は書いてあるわけです。このテーマはですね、再び良きものが流れ込んで神の民のところに、あるいは神の民が中心とするシオン、神様のところに、流れ込んでくるんだと。だから神様をしっかり持っている人たちのところにも流れ込んでくるというわけですね。それはこのイザヤ書の最初からそういうテーマが、これは前にも触れたわけですけど、それは書かれてあったんですね。こういう大きな流れについて書いてある、こんな流れなんていうのは聖書以外には全く想像もできないことですね。現実の私たちの地球もですね、麗しい自然、今回の命の水にも最初の文で書いたように、さまざまな良き小川やら自然やら、いろんな昆虫だ、小舟やがおった川も次々と 失われていくわけですね。きれいな空気も失われ、工業化して、いろんな海岸、自然の海岸も失われ、良きものが次々と、一方では確実に工業化、科学技術の発達によって、飛び去っていってしまうわけですね。そういうのにこのイザヤ書では最初から2章から書いてあったんですね。それと全く逆方向のことは終わりの日には起こるんだと。終わりの日に破滅してしまうんでないと。これはもう全くですね、学問やの科学技術だとか政治や社会、そんな風な結論とは全く違うわけですね。そういう風な学問や政治や社会、哲学では決して見ることができない、そういう世界を神様が特別に選んだ人に対して2700年も前から出てきた。この2章もそうですね。終わりの日には、主の神殿の山、神様がおられるところには、川の大いなる川のように国々がですね、その流れ込んでくるんだと。で、もはや人を殺し合う武器としての剣や槍のものはなくなると。これが前にも触れたり書いたりしましたが、国連のニューヨークの国連本部のその敷地内のモニュメント壁、石の壁にこの言葉が刻んであるぐらい、やっぱりこのことは平和憲法の一番古い源なんですね。憲法宮殿の一番元になる古い古いイエス・キリストよりまだ700年ぐらいもイザヤ前の人ですから、神様のご意志は最終的に人を殺す道具としての武器を断つのだと。それが具体化したのが憲法9条であるので、今日の自民党でのみんなの党である維新の会だとか、民主党でも一部のものとか、多くのものがそんなものを変えてしまえと。これは聖書の真理がわからない人たちは昔から今に至るまでいつでもそういうことを言うわけですね。今に始まったことはないわけです。でもそういう人たちがいくらそんな方にして泣き物でしょう、この真理そのものはびくともしないわけですね。で、たとえ日本の憲法がこういう連中によって変えられたとしてもですね、この真理は変えることはできないわけです。で、はい、で、まあ、元のところ変えますね。それでそうしたことを、まあ、さらに今日のところもそうです。非常に速いスピードで、遠くからやってくると、イスラエルの聖なる神のためにとんですね、タルシシって、ね、旧説にある、これはスペインの町ですね。前も見ましたけど、当時としては一番西の果ての町、西の果ての国の町ですね。南スペインの方の町です。そんな遥かな遠くから、さまざまな島々から来るんだったんですね。で、異邦の人々がかつては壊したもの、破壊したのでそれを築くために、そして、神様は今や深い憐れみを持って対する。それでこの十一節ですね、不思議なことですが、あなたの城門は常に開かれていて、昼も夜も閉ざされることなく、国々の富良きものがあなたのもとに次々ともたらされ流れ込んでくると。その支配達達も導き入れられていくと。これは2章のことと同じようなことですね。そしてあなた、そういう神を神と一つになった民、その背後の神様に仕えないような、神に反するようなものは自然と滅びてしまうということですね。今は神に仕えない、神なんどもうそんなものはいらないとかですね、それは武力でもって核兵器を持ってしなければなんていう人たちがうんと増えてしまったが、それが真理でないっていうのは今までも何度も書いたりしましたが、真理というのはどの国もみんな真似をしたらいいことを起こるんです。例えば福祉のこととかですね、弱いものをよく助けるとかいうふうなことはどの国が実現しても広まるほどいいわけです、ね。 環境を大切にすること、どの国がしてもいいこと、本当にいいことはみんなが真似したらいいこと。ところが核武装っていうことはみんなの国がやったらどうなのかっていうことですね。プトニンとかブラン230個だ、核兵器の元になるものをどの国もどの国も言ったらテロを起こすような悪い人たちは、あるいは偶発的なこといくらでも起こるわけです。どの国も核兵器を持ったらそれこそ地球はもう本当に危険極まれないことになる。そのことだけ考えてもですね、核兵器を持つということは間違った考えだってことはすぐに分かる。正しい考えであればみんなが持ったらいい、みんなが持ったら必ず困る、非常に重大な危険が起こる、これは間違っている証拠なんですね。そういうことでですね、神様に、反対のことをするような心理、反対のことは自然に消えていくんだというわけです。で、ここでですね、昼も夜も閉ざされないで良きものが次々ともたらされてくるという、こういう不思議なこと、はるか後の終末けれども、何でも聖書に書いてあることは終末だけに起こることでなくって、今の私たちにも霊的な形から言えば部分的にしろ今の私たちにも起こりうることなんですよね。例えば復活ということ、さっき言った個人のレベルを考えても次々と病気やら友人が死んだり歩けなくなったり、いろんなことで良いものが出ていってなくなるけども、復活ということは神様からの一番良いものが入り込んでキリストの栄光の体のようにしてくれると。だから復活ということは死んだ後に初めて起こることになって、生きている時から霊的な意味では起こることなんですね。だからこういうこともですね、神様のところに集まる、神様の真理によってですね、変えられた人たちのところに神のために集まる。私たちも神様をしっかり持っていたら、イエス・キリストさんを持っていたら、ここに良きものがですね、流れ込んでくると。肉体的な健康とか、これはパウロも言っているように、外なる人は衰える。けれども、内なる人はますます新しくされていく。それどうしてか神様の良きものが入ってくることは可能だということですね。そういうふうに、本当にしっかりと神様のものを持っていたらですね、さまざまなことが起こっても、あるいは多くの人が目に留めないような小さな出来事からも、良きものを汲み取れるから感謝がいつも起こるということなんですね。イエス様の霊、生きたイエス様のほど良きものとして感じられるから、実際に良きものが流れ込んでくる。それを現実に私たちも経験できることですね。神様の本当の真理、聖なる霊を押し出して、自分というものを乗ったら、どんなに頑張っても確実に年齢とともに、あるいはさまざまな人間関係のいざこざとともに、良きものは奪われてなくなっていく。しがみついておろうとしてもですね、良きものをしっかり捉えると確実になくなってきますよね。まあ、そういうふうに、確かにこれは神様がしっかり住んでられるようななった状態の人は、いろんなこと何が起こってもそれはみんな良きものとなって入り込んでくる。憎しみを受けても、あるいは敵対行動を受けても、不思議とかえって単に褒められる以上の良きものと入ってくる。そんなことが起こるわけですね。そういった状態は死の平和だ、私の平和あげようって言われた、死の平和ということですね。私のだから最終的な治療による場合でも、そういうことが部分的にも確かに可能になる。でもイエスさん持ってなければ、次々と活力や考える力、記憶力な、いろんな健康も次々と出ていってしまうと。それに関連してですね、この間渡したような、ああいう河野鈴木なんかの詩をちょっと見られた人は分かると思いますが、やはり死の平和を持っていると、ああいうふうな言葉ですね、この「雑巾」なんて こんな大の書物は今までおそらく長い出版の歴史でも出されたことがないと思う。前代未聞のタイトルですね。雑巾は動かないとびっくりしますよね。あんた雑巾持ってるとか言ってたら、まあ聖書持ってるって言ったら、それはもっとはっきり分かる。雑巾持ってるよって言ったら、イメージが良くないって、こんなタイトル誰もしなかったと思います。千尋バラの月刊にも題としてはですね、あんまりいい題でないとか、三浦役さんも書いてたり、旦那さんが千尋が本郷に見て、なんとなくですね、つまらない題だと思ったので、私はもうあれは前も言ったように、お世話から初めて送ってくれたという本だったんですね。なんかつまらない題だなと思っていたけど、まあ、送ってくれたわけだから読まずにはいかないだろうと思って読んだら、まあ、とても印象的な本だったですね、もう遥かな昔。まあ、この本なんかも確かに、いろんなところどこ読んでもですね、そういうふうに潤されてる人だと、思いますね。ここにも大国は軍備の拡充だけを焦っている、大国で日本もそうですね、核兵器をもともとと今憲法も書いていくんでしょうと、まあ、そういうふうになれば世界は心のない砂漠に化しつつあって、今の安倍政権は、まあ、そう砂漠化しようというようにですね、そういう方向に行こうとしているところがあるわけです。このいつも感謝しなさいっていうのがあります。それはこの人らしく、まあ、もう巧みなことで、上を向いてもありがとうございます、下を向いてもありがとうございます、左を向いてもありがとうございます、右を向いても、何をされても何にやっても、これは自然もそうですね、自然の良いものを手に入れてもらって、前を向いてありがとうございます、後ろを向いてもありがとうございます、朝から晩まで絶えずありがとうございます、言えるもので満ちてるっていう、これは底抜けのバカだなと飽きられるほどにというぐらい、これもパウロの常に全てのことについて感謝せよと、こういうふうに彼の言葉で言い換えたんですね。そのぐらい心がイエス様が本当に共におったら、パウロが言ったようなことはこういう形で、なんか特別なもろもろった時だけありがたいようじゃなくて、いつでもどこでもありがとうございますというぐらい、この嫌なものってもうちなる聖霊によって変えられてよくものとして感じられるというわけですよね。まあ、そういうふうにこのいろんな良きものが流れ込んでくるっていう、そのことはですね、架空のことでなくて聖書のことって、そこがいいところですね。聖書は私たちに怒りもしないことを書いてない、一部の人たちしか怒らないことではないと、必ず誰にでも本来怒れることなんですね。日本のホームランバッターになれることは絶対にそれ誰にも起こらない、まあ、そういうようなことですね、モーツァルトのピアノを一遍聴いたら弾けるなということは絶対にこれも起こらないことですけども、ここのことは起こるよと。それからイエス様はそれに関連したことでどういうことを言ったかちょっと思い起こしてもらってたんですね。何らかの関連に参ったことと、いつも言ってる旧約聖書で書かれてあったら、これが普遍的なこと、いつでも当てはまることであったら、新約聖書のどっかに腹立つ、今言ったんですね、満ち足りた心、いろんなものが流れ込んでくる、いつも感謝しなさい、喜べって言っておないだというようにですね。新約聖書の6章の37から、ルカ福音書の6章の37からちょっと見ていただくとですね、113ページ、 人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、罪人だ、あれが悪いのだと、このこういう思いをよく持ちがちなわけですね。誰でもそうすればあなた方も悪いものだと決められることがない、許しなさい、そうすればあなた方も許されると、与えよ、そうすれば与えられる、次ですね、押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに明かりよくして懐に入れてもらえると、これもですね、このイザヤスの本当に次々と不思議な良きものが入り込んでくると、与える精神であったら絶えず良きものを与えよう、本当に良きものを与えようと思ったら不思議と必ず返ってくるようにこの仕組みになっているというんですね。確かにこういうところが、この世界はですね、非常に世知辛くて冷たくて、お金万能みたいに見えるのに、なんかこういう側面を持ってるわけですね、確かに。本当に良きものを与えようとしたら、必ずその人に何らかの形で返ってくるという、ね、見えない良きもの、あるいは目に見える友人とか何らかの良きものを返ってくる。でもその良きものを与えとしなければ、返ってこない。もう、これはもう鉄則みたいなものなんですね。こんなことは昔の時なんか、まあ、あまりにもオーバーだなと思ったけど、そのいろんなことから確かにこういうことあるんだということを私もですね、この信仰を持ってからずっと何十年かの間で、こういうこと確かにあるということを本当に思いになったんですね。お料理に思い出すようになったわけです。で、与えるためには私たちが与えられてないといけないわけですね。持ってなければ。それをヨハネの福音書は霊的だから、まず私たちがイエス・キリストという完全に満ち満ちたものからもらったと。イエス・キリストもらえばもらうほど与えることができると。そしたら自分にまた再び帰ってくるという、そういうことで、だから与えようったと持ってなければ与えられないわけです。そこでヨハネの福音書ではそのことを最初に言ってたんですね。与えるためには持ってなければいけない、神様がまずもらってなければ与えられない、これはもう当たり前といえば当たり前ですよね。技術にしても自分が技術持ってなら与えない、お金にしても自分がお金持って与えない、霊的な良きものも自分が霊的なものを与えられてなければ与えられないわけです。それでヨハネ福音書では一番最初からイエス・キリストは恵みと真理に満ちていたと、そして私たちはみんなこのイエス・キリストの満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みをと、を受けたんだと。だから与えることができるようになった。そして与えたらこのようにまた与えられた。なぜこのヨハネがですね、こういう恵みとし恵みのうちに恵みを加えられた、満ち溢れる豊かさ、こういったことを最初に書いてあったら非常に奥が深いんですよね。ヨハネでも霊的なものが非常に色濃くあって、こういったことを本当に自分の実感として分かるまでに長い年月がかかって、それほど奥が深いというわけですね。そういうふうにですね、自分のうちに不思議と流れ込んでくるものがあるんだという、そういう世界があるということですね。これは未来の最終的なこの国、神の民、神の国のことですね。そうしたことを言いながら、実は今の私たちにもこういったことを部分的に指導できるようにしてくださっていると、みんなそういうことなんですね。神の御国では本当にもう不満も何もない賛美と感謝、喜び、その地上でも聖霊が与えるほど、ある程度まではそのことが可能になってくるんだというわけですね。流れ込まないで出ていくばっかりだと本当に霊的に癒しを襲って、それが乾いてしまうと、本当にもっと乾いたらもう生きていけなくなるというわけですね。 住み同じ人間であっても非常に乾いて乾いてどうすることもできないぐらい乾いて生きられなくなったところから、はるかにですね、こう満たされて絶えず与え、絶えずまた逆に与えられるという、そういう高い世界まで、人間というものはですね、本来、導かれていくことができるようになっているんだということです。はい、それでは今日は特にそのことですね。で、終わります。以上です。